カツオ食べたい会議。この番組は土佐料理司の提供でお送りします。皆さんこんにちは。カツオを食べたい方をゲストにお送りするこの番組、今日も高知に惚れ込んで移住をされた釣りバカ黒笹康さんと私森木恵の進行で、今週も土佐料理司本店の一室から美味しいお料理とお酒をいただきながらお送りします。黒笹さん、今週もよろしくお願いします。さて、今週のゲストはですね、今までは
大物が来ました、はい、大物が
すごい圧を感じてたんですけどちょっと優しいオーラになられました。ご紹介をお願いします。
はい、12月まで高知県知事を務められていた尾崎正直さん、知事を譲って完全フリーになられて、少し肩の荷が下りたところでざくばらんなお話を聞こうかなというふうに思っています。新聞記者とかから聞かれないような質問が出るかもしれませんけど、お許しいただけますでしょうかね。
はい、どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この声だ、この声だ僕も県の会議でね、尾崎さんと同じ会議に出ることがあったんですけど、声がね通るんだよね。まあ大体議長やってましたよね。
お世話になりました。
いやいや、こちらこそ
ありがとうございました。
はい、いや、その時のことを考えると、なんかすごい今日はリラックスして、その司のねテーブルの上にこんな美味しいもの並んでてお酒も飲んで、知事の時代もねこういう酒席はあったんですけど、でもやっぱりなんとなく構えが違うよね。僕のイメージ3歳ぐらい明らかに若くなった感じがするんですけど。
そうでしょうかね。
どうですか、なんかやっぱりそういう風に知事の肩書きを外すと気が楽になりますかね。
ですね、やっぱりね、危機管理とかいう観点からいくと楽になりますね。僕ね、やっぱ知事辞めたんだなってことを実感したのは、散髪してた時なんですよ。散髪しながらテレビを見てたら、どこそこで竜巻がありましたって報道があった、高知県について、あれ見た時に、あ、知事じゃなくなったと思いましたね。昔だったら竜巻があったってことをテレビで知るなんてことありえないです。必ず事前にパーンと連絡が来て、じゃあどうするかって話になるんで、でもテレビで初めて聞いたってことは、その事前に僕に連絡してないってことなんで、もう僕もそういう危機管理とかいう仕事について言えば、もう外れたんだなというふうに思いましたよね。とにかく危機管理、災害だとか、例えば今だったら新型コロナウイルスってことになるんでしょうけど、こういうものってのは緊張しますからね。
もう12年間24時間気が抜けない状態でいらっしゃいまし
たよね。やっぱりそうですよね。やっぱり雨が降ったらどこまで降るか、高知市内で降ってなくても、例えば東洋町で降ってるとか大月で降ってるとか、そういうのがずっと心配でしたし、さらに言えば災害に限らず、とにかくいろんな問題について先々にこういうことが起こったらどうするか、ああいうことが起こったらどうするかって常にその危機管理って考えてますんでね、それずっと考えてる間ってのはやっぱりこう緊張感抜けなかったんでしょうね。もうなんか僕も辞めて顔が柔らかくなったって盛んに言うんですけどでも逆に言うと、ある意味考えてるのが当たり前になってましたけど、やっぱ当時やっぱりかなり緊張してたんだなってこと感じますね。
なんか寂しさみたいなのもあります？
あんまりありませんね
それは。
ああそうですね、やっぱりこう自分で覚悟を決めて辞めるって決めさせていただいて今に至るんで、
浜田さんにお荷物渡してさっぱりしたっていう感じですね。
いやそんなことないけどまあけど浜田さん頑張ってくださいと思いますし、浜田さんは今僕が当時感じてたような緊張感感じてるんだろうなと思いますよね。
実は尾崎さんはカツオ県民会議の会長をね、知事時代をずっと務められて、昨年の12月まではね、カツオ県民会議の会長だったので、ちょっとカツオの話から入りたいなと思うんですけれども、実は今会長は尾崎さんの後に山崎道夫さんが会長になってるんですけど、山崎さんがねこういうふうに書いてるんですよね。県民会議の願いは正確な科学的判断に基づく適正な資源管理ですと。人類の理性を信じ、日本の出汁文化と高知のソウルフードを日本人としていつまでもと願わずにはいられませんっていうふうに、そのカツオ県民会議の会長の挨拶就任の時に言われてるんですね。尾崎さんとしてもやっぱり高知県人として、そのカツオ資源っていうのはどういうふうな位置づけで、しかももちろん守らなきゃいけないと思うんですけれども、高知県民としてどういうふうにそのカツオをずっと見ておられたのかなっていうのをちょっと。
やっぱり高知らしさっていうことを食で代表しようとした時、やっぱカツオって出てくると思うんですよね。だから僕なんかも帰省するためにやっぱカツオのたたき食べて、こんなにうまいものはないと思ってましたし、 まあ、元々僕はあの親父が土佐清水なんですよ。で清水のおばあちゃんの家に帰ると、うん、ばあさんが朝前のリヤカーからポーンとカツオ1本買ってきて、うん、さささーっとさばいてくれてカツオのたたき作ってくれた、うん、あれは本当にうまかったですよね、うん、だからこの子供の頃からもう抜群にうまいカツオのたたきを食べて、うん、でもあの東京行くとあんまりカツオのたたきうまくなかったんですよ、
う
ん、
どうです
かね、うまくないなと、こんなのカツオのたたきじゃないと思いながら、ある時に帰省した時この土佐料理司さんでカツオのたたきを食べた、改めてうまさに感動してですね、思わずおかわりをですねしたことを覚えてるんですけど、やっぱり県外ではあんまり美味しくないかもしれないけど高知で食べたらびっくりするほどうまい、だから高知らしいって言いますかね、高知の誇りみたいな食べ物だと、まあ、そういう風に思ってますからね。だから逆にこれがずっと安心して食べ続けられるようになるってことは、うん、高知にとってはすごい大事なことだと、そういう風に思いますね。
大地社長はカツを今から口に入れようとしているところ恐縮なんですけれども、
尾、崎さんはですね、東京におられる時も赤坂の寝ぼけのランチをお召し上がりいただいたことが何回もあるの、そのお話も後でも聞きましたし、すごいあのその時も高知のカツは買えないかというお話を聞いて嬉しかったですね。
財務省に東京でいた時はよくやってたんですよ、霞が関の友人に、カツオ食べに行こうと、すると友達は、いまいち、まあカツオね、叩き、あそうだねみたいな感じ、あんまり乗り気では、けどまあそれこそ圧かけて連れて行って、目ぼっけにご一緒して、一口パコッと食べた瞬間、相手がおみたいなびっくりしたような顔するんですよね。
それは楽しいね。
相手の顔を見るのが大好きで、カツオの叩きってこんなうまいんだよっていうのね、いや本当にもうびっくりしてもらった、大好きでした、はい、
僕も8年前までは高知県民じゃなかったんだけど、今高知県民になってみると尾崎さんと同じように東京から来た人間に美味しいカツオを食べさせてどうぞっていう時の気持ち、やっぱ気持ちいいですよね、
東京はあのどうしてもカツオ臭みを消すっていうんで、生姜とかと一緒に食べるじゃないですか、
ね、
でもあのニンニクスライスしたのと一緒に食べるからうまいですよね、あれぐらい逆に言うとニンニクがうまく食べられる食べ方はないぐらいに思うんで、まあそういうので食べて驚いてくれてすごいねって言ってくれるのを、それをいつも楽しみにしてましたよね。だからやっぱ誇りですね、
はい、あの高知県の歌にもありますけれども、ああやって知事時代には高知をプロモーションして全国にも回って、カツオだけじゃなくていろんなものを PR してくださいましたよね。
高知県っていうプロモーションスタートしましたけど、あの時にもしですね、元々の原案がカツオ県にしましょうって持ってきたとしたら、それは僕はやめようと思ったんですよ、カツオ県だとそれだけでは面白くない、でも高知県ってコンセプトってある意味飲んだら一発友達みたいなね、雰囲気があったりする、なんで飲んだら一発友達なのか、変態健敗みたいな飲み方もあるけど、その時目の前にあるカツオのたたきをはじめとする美味しい食べ物もあったりして、高知の飲み会って実に楽しいと、飲んですぐ仲良くなって一家のようになるっていうコンセプト、まあ、これがね一番幅広いと思って高知県っていいなと思ってスタートしたんですけどね、
高知の最大の資源は何かっていうと、やっぱり県民性ですよね、この高知県の県民性があってのカツオだって、高知県の県民性があってのカツオのような気がするので、やっぱり一番大切にしなきゃいけないのは僕は高知県のこの県民性かなと、高知県そのものじゃないかなっていうふうに思いますか、
移住政策っていうのは一生懸命頑張ったんです、移住促進頑張ったんです、ええ、最初の頃本当にスタートの時ってのは20組ぐらいだった年間、それが遅咲きのひまわりとかそういうテレビ番組で流れて120組ぐらいだった、劇的に増えたって言ってたんですけど、もっと増やそうっていうことで昨年度は930組ぐらい、
1000組目標です
よね、これを1000組目標で頑張る、クローズさんにも大変お知恵をいただいて、ただ僕あの移住にコーチは向いてるなって本当に思ったんです、なんでか移住された方といろいろ話をする中で、まあいろんなご苦労の話もあるんですけど、溶け込むについてはこうすればいいんですよねって何人かの若者から聞いたんですよね。その1、消防団に入る、あと飲み会に飲んだらやっぱりすぐ受け入れてくれる、やっぱ高知はこれがありがたいですみたいな話をね、若い人が言ったの聞いたことあるんですよね、まあ、飲んだら一発友達的な県民性、まあ、飲むかどうかは別として高知県民の美徳ですよね、あまり広く懐を広くして、いろんな人を受け入れていくんで、財産ですよね、県民性は。
高知県っていうのはその今人柄も含めてなんですけど、やっぱり関係人口っていう、 発想になった時にものすごく強いんだと思いますね、うん、カツオっていうのはものすごい強烈なツールだなっていうふうに思いますね。ですからこれが高知のこれからの移住政策の中で結構大きなテーマじゃないかなと。高知に住んでないけど高知のことを常に思ってくれる人たちが関係人口なので、そういう人たちがたくさん増えてくれると高知県らしい楽しいことが起きてくるかなと思っています。
いやけど今のお話で考えてみれば、東京行った時寝ぼけに友達連れてって、うん、カツオのたたきでびっくりさせたってのはあれ関係人口作りだったんですね。もう大変あの竹内社長にもアドバイスいただいて、まあ、帳場はどこに置くべきだ、運動感動をどうしたんだ
わざわざ高知から東京までお話ししに来てくれたんですよ。この人は義理がたい人だ
と思う当時本当にやっぱ県民性でしょうね。一生懸命アンテナショップについてこうやるべきだ、ああやるべきだって必死になってアドバイスしてくださる方いらっしゃるわけですよ、うん、でやっぱり一生懸命こうアドバイスいただくことってありたいことだよね、うん、やっぱりその誠意に応えないといけないと思って、できる限り取り入れていくわけですけど、また時にどうしても意見が違うこともあったりする、うん、それはやっぱりまあ礼儀としてね、うん、ご説明に行かないかんと思って、
ね、
すみませんでしたね、あの時は
来てくれたんですよ
ちょっと厨房の位置が、ね、
そうそうそう違ってけどね、それは本当はいろんなイベントする時のプレーとしては指示が決められたレイアウトが正しいですよ、ね、うん、僕はそこまで考えてなかった、
うん、当時はもうアンテナショップ作るってのは大変なことでしたからね、うん、テレビで必ずアンテナショップの報道をする前は多額の税金を投入して県が作る東京のアンテナショップって必ずこうやって言ってました。今でこそそんなに言われませんけど、当時は大変だった。もう当時あんまりどんどん財政再建路線でいろんなことやめようってしてた時だったので、久々の大型投資だったから県民の関心は高かったんですよ。
うん、ね、まあそれだけ話題になってたってことですよね。
だからもう知事も一生懸命みたいな感じでアドバイスもいただいて、
いや、気合
い
が入ってました。
家賃も高い中でってのはありましたけど、ただやっぱり、まあ、結果として今になって思えば PR 効果でかいですよね、うん、いやありがたいことです。やっぱりあのオフラインとオンラインが一体となっていないといけないんで、うんうん、いわゆるあのオンラインでパーッと PR した後にその後現実にここに来ていただければオフラインで見られますと。
そうですよね、
いうふうになってる
んで、そのまあ高知県民 の、 そのオフラインになるとまた強いので、といううちにもう今回の時間が来ちゃったんですけど、なんか、はい、ちょうど美味しいのが出たところだったんですけど、
はい、テーブルには今ゲイカツ、クジラのカツと大きなお豆ですか、これは竹内社長、そら豆が出てまいりまして、うん、ということで早春のお料理、ヒラメの薄作りも出てまいりまして、今週は一旦おしまいということにさせていただきたいと思います、
仕事を終えて早く食べましょう。
また来週もゲストとして、は
い、また尾崎さん来ていただきます。よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
は
い、
前高知県知事、はい、尾崎正直さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カツオ食べたい会議の放送は FM 高知のホームページまたは高知カツオ県民会議のホームページのアーカイブからもお聞きいただけます。今までの放送もぜひお聞きください。ありがとうございました。カツオ食べたい会議、この番組は土佐料理司の提供でお送りしました。